イエス・キリストが十字架の死から蘇って、当時のイエスの弟子たちが聖霊のバプテズムを受けてから力ある技を行うようになっています。もしもこの原因となったものが、その力ある技を行った原因、出発点となっているものが、ただ単に聖霊のバプテズムを受けたからというのならば、現在の私たちが聖霊のバプテズムを受けてもどういう理由で同じことが起こらないのか、どのようにすれば使徒の働きの書に書かれているようなことを行うことができるのかということを調べてみたいというのが今回の学びの目的となっております。そしてこの学びの目的の答えがありそうなところを調べていってるわけです。先週までに使徒の働きの書5章の16節までを勉強したものですから、今日はその先に進みたいと思います。だけれども5章の12節から最後まで読んでみましょう。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になったソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか死を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置所に入れた。ところが夜、死の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を招集し、人たちを引き出させて来させるために人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので引っ返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で撃ち殺されるのを恐れたからである。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただして言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているのではないか。ペテロをはじめ人たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。私たち先祖の神はあなた方が十字架につけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし、救い主としてご自分の右のに挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。ところが全ての人に尊敬されている立法学者でガマリエルというパリサイ人が議会人の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先ほど長蛇が立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分を滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今、あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たのならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものとなってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。おいて毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。さあ、ここで17節18節いきましょう。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえて留置所に入れた。さあ、どういう理由で大祭司とその仲間たち全部は人たちに対して妬みに燃えているのか。この人たちはユダヤ人たちの頂点に立っておりました。 ユダヤ教の最高の地位に立っていたんです。ところがイエスという人が大きな奇跡を起こし、病人を癒し、たくさんのユダヤ人たちを別の宗教に導こうとしたのを十字架にかけるというやり方でやっとどかしたと思ったら、今度はイエス一人ではなくて、もっとたくさんの数の人たちがイエスと同じことをできるようになっちゃったわけです。そのために大祭司の地位と権威とがだんだんと人々の中から失われていくような危険を感じ始めました。だから妬みに燃えて人たちを捕らえ留置所に入れたわけです。ところがですね、この19節、夜主の誓いが牢の戸を開き彼らを連れ出したと書いてある。まあ、これぐらいのことは天使たちしてくれるんですよ。神様の用事をしている人たちに対して、これは教会の牧師という意味ではないんですよ。牧師であろうと信徒であろうと、神様からしなさいという命令、聖霊の導きの通りの動きを取ることでもって受ける迫害に対しては神様の方で守ってくれますけれども、この17節と18節を読むとですね、こういう質問が出てきます。もう一度17節18節で読んでみましょう。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置所に入れた。神様の方では人たちを捕らえ留置所に入れられるのを防ぐということまで助けの手を出さないのか、留置所に入れられてから初めて助けの手を出すのかという質問が出てきます。この点でですね、もしもあなたが神様の道具となりたいのならば、しっかりと認識しておく必要があります。神様は助けてくれる、だけどその場その場の助けをするというのではないんです。神様はもっと長い目で見て一番効果的な助けの手を出すのにどういうふうにしたらいいのかということを知っています。でその長い目でもって一番効果的な助けの手を出すようにするんです。具体例出しましょう。この使徒の働きの書の4章の23節を見ていただきますと、ちょっと元に戻るけど言ってみましょう。23節にも4章の23節に戻ると、釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したというふうに書いてある。ヨハネとペテロとヨハネとが留置所にいられました。これを具体にして話を進めてみましょう。なんで神様はペテロとヨハネが留置所にいられるのを防いでくれないのか、どうしてかといったらば、この4章の24節から30節までの結果を生み出すためにはこのペテロとヨハネが留置所にいられることが必要だったんです。読んでますよ。これを聞いた人々は皆心を一つにし、神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々のためは虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘルデとポンテオ・ピラトは異邦人がイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって知る人不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が振り動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。もしもペテロとヨハネが捕らえられて一晩中留置所にいられるということがなかったらば、イエスの弟子たちが、少なくとも中堅どころの弟子たちがこれほどまでに結束して、さらに神の御言葉を大胆に語るようになっただろうかということを考えてみたら、ペテロとヨハネが捕らえられて一晩留置所に入れられたということが大きな成果を生むバネとなったと見ることができるわけです。五章でもですね、同じことを言われました。ちょっと先に飛ばしたけど、五章の40節見てみましょう。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。 で、どうしたか。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会を出ていった。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたという結果が出ております。だからですよ、神様の方では苦しみから助けてくれる、守ってくれる、だけれども長い目で見た上での守り方をしてくれるわけです。人たちを捕らえて流暢に入れられた、流暢に入れられてから表に出して命の言葉をことごとく語れと言って語らせる方が効果的なわけでしょ。これを聞いてる人たちにしてみれば、あのペテロとヨハネとあの二人流暢に入れられてるわけなのに、今朝見やるもってもう立っちゃって喋っちゃってる、どうしてだと言った時に初めて、あ、神様こんなことをすると神様かと、もっと理解ができるからなんですよ。ほいで行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。これ何なのか、メインとなるものはこの42節言ってます。イエスがキリストであることを述べ伝え続けたと書いてある。救い主であるということを伝えております。これが命の言葉です。救いに結びつくものなんです。この27節と28節といきましょう。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただして言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。これに対してペテロをはじめ人たちの答えはですね、これはペテロが代表して人たちの代表者として答えたんだろうと思うんですけども、代表として答えた答えは29節から出てるんです。こう言いました。ペテロをはじめ人たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。私たちの先祖の神はあなた方に十字架をかけて殺してイエスを蘇らせたのです。ほいで神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。さあ、これに対してです、これ注意していただきたいと思います。それ32節です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。とかそれに対してですね、33節になっていってから、彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。さあ、どうして大祭司や祭司たち、宮の守衛長たち、サドカイ派の人たちはこれを聞いて怒り狂ったのか。思い出してくださいよ、古い契約の時代には、つまり大祭司、祭司、宮の守衛長たち、サドカイ派の人たちが神様を信じていた時代には、聖霊は特定の人に下って一つの仕事をいたしますと、その人から去っていきました。まあ、特定の人というのは多くの場合預言者、王様、祭司なんかそうなんです。そしてまた何か特別な仕事をさせるときにだけその人に聖霊が下って力を与えてその仕事をさせた。で、仕事が終わるとその人からまた聖霊はどいていった。だから大祭司をはじめとして多くの人が聖霊が望んで大きな働きをする器となることを望んでいたんです。ところがペテロだのヨハネだのというのはどうしたか。その昔は魚と漁師だった連中は教育はないわけでしょ。宗教学的に言ったら専門的に学んだ人間でもないものなのに、その上に聖霊が下ってイエスの名で教えて、イエスの名で奇跡を起こすということをしてるんです。つまり大祭司や祭司、宮の守衛長たち、長老たちなんていうのは神様から選ばれた人たちではないんだということになる。私たちが、つまりペテロや残りの人たちが神様から選ばれた人たちで、奇跡を聖霊を宿しているから奇跡が起こり、真理を解き明かすことができるんだと宣言しているから、大祭司をはじめとする人たちは怒り狂い、人たちを殺そうと図ったんです。これは当たり前のことだと言えると思うんです。34節。ところが全ての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、 この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは先ほど長蛇が立ち上がって自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちは皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たのならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものとなってしまいますと言って、彼らはこのガマリエルに説得されたと書いてある。さあ、ここでちょっとですね、皆様に余談があるけれども、これ34節でガマリエルというパリサイ人がと書いてある。ところがですね、面白いのはですね、17節ではサドカイ派の者がとか言う。これは両方ともですね、言葉の後ろにオスという言葉をつけたら、パリサイオスとつけたらパリサイ人ということになる。ところがですね、パリサイ人というのはこの同じオスというのは何々派というのと同じ言葉をつけたんだ。つまりこれはパリサイというものを信じているグループに入っている人たちという意味なんですよ。同じユダヤ人なんです。だからパリサイ人というのはパリサイ派の人というのは同じ言語は同じ、パリサイオスという言葉はですね、片っぽでは人と訳し、片っぽでは派と訳しているんです。だからこの聖書の時ですね、パリサイ人、サドカイ人なんていうと、なんか全然別の人種みたいに見えるけど、それで同じユダヤ人なんですよ。ただそれ信じているものが違う、何々派というだけだということをですね、覚えていただきましょう。でガマリエルというのがこれ神学者です。後ほどソウルを教えました。ポールが後ほどのポールがこの人から教わった、このすごいエリート中のエリートの立法学者なんですけど、この人が説得したおかげでもってこの人たちに対しての攻撃が止まりました。じゃあここでもってですね、今一度5章の17節でもって、誰が人たちを捕らえて流中に入れたのか思い出してくださいよ。17節サドカイ派のものなんですよ。ガマリエルはパリサイ派ですよ。そして他はサドカイ派の人が人たちを流中に入れました。そうするとですよ、この2つらでどこがどう違うのか、これ知らなかったらば、これ全然読んだら何もならないということになります。だからまずですね、このサドカイ派というのはどういう派なのかと、同じユダヤ人ですというのはどういうのなのかと、まず先に行きましょう。簡単なんです。このサドカイ派というのはですね、多くの場合ここからですね、祭司なんか出てるグループなんですけども、死者の復活を信じていない連中です。まずこれ聖書で証明しなきゃいけない、私が勝手に言ったんじゃいけないから聖書で証明いたしましょう。マタイの22章を見ていただきましょう。サドカイ派の連中というのは死者の復活を信じていないんです。死んだら死んだままだと思っちゃってる。マタイの22章の23節から読んでいってみましょう。その日復活はないと言っているサドカイ人たち、これはサドカイ派の人たちですよ、オスです、サドカイオスですが、イエスのところに来て質問していった。先生、モーゼはもしある人が子のないままで死んだら、その弟が兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないと言いました。ところが私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。で最後にこの女も死にました。すると復活の際にはこの女は7人のうち誰の妻になるのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。しかしイエスは彼に答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。それに死人の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。つまりこの連中は死者の復活を信じておりません。それだけじゃない、天使は存在しない、悪霊は存在しないと信じてるんです。これも証明しないと皆さん変な顔してるから証明しましょう。使徒の働きの書の23章の7節と8節と見ていただきましょう。使 使徒の働きの書23章の7節と8節見ていきます。彼がこう言うと、これはポールのことなんですけど、サドカイ人とパリサイ人とサドカイ人、これはパリサイ派とサドカイ派の人たちの間ですよ、の意見の衝突が起こり、議会は2つに割れた。サドカイ派は復活もなく御使いも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。天使は存在しない、悪霊は存在しないというのがこのサドカイ派の人たちなんです。でサドカイ派が何を信じているかといったら、創世記から新命記までのですね、この5つの書の教えを固く守っている。はっきりとそれ以外は受け入れたくないというのがですね、このサドカイ派の連中なんです。大祭司はここから選ばれていることが多いんです。さあそうなると今度は問題はですね、じゃあパリサイ派の人はどうなのか、ガマリエルが言ったパリサイ派の人はどうなのかというのが質問になります。これどういう人たちなのかというとですね、マタイの福音書でもって全部バーッと食ってちゃう方が早いから、これからマタイの福音書をたくさん引用いたします。そしてパリサイ派の人たちがどういう人たちなのか皆さんに判断していきましょう。まず最初、どんどんいきますよ。マタイの、全部マタイの福音書だけで引用します。9章の10節と11節を見ましょう。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスはその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとそれを見たパリサイ派の人たちが、パリサイオスです。イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。14節。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ派は断食するのになぜ あなたの弟子たちは断食しないのですか。最初なんで罪人と一緒に食事するのか、汚れてると思うと食事しちゃいけない、なんで断食しないのか。12章に行きましょう。1節からいきます。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので帆を積んで食べ始めた。するとパリサイ派の人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司の他は自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯して罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみを好むが生贄を好まないということがどういう意味なのか知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。15章に行きますよ。マタイの15章の1節から行きます。その頃パリサイ派の人たちが、律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て行った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そこでイエスは彼に答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母とを敬え、また父や母を罵る者は死刑にそつらえるとも言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいます。預言者たち、以前はあなた方について預言しているのがまさにその通りです。このためは口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らは私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。19章に行きましょう。19章の3節。パリサイ派の人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。また22章に行きます。22章の15節に行きましょう。その頃パリサイ派の人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとにやって やってこう言いました。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方とだと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザリに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼の悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。ほいで彼らに言われた。それは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。ならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはそれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。つまりですね、立法主義者がパリサイ派の連中なんです。いろんな立法を自分たちで作っちゃう、でそれを守るようにする。それだけじゃなくて、立法を守らない人たちは神様の前に清くないという態度を取っているのがですね、このパリサイ派の人たちなんです。私たちはどのユダヤ人たちの一番清いんだという格好をしている。まあ、先ほどの使徒の働き書23章で読んだんですけど、ポーロがですね、大祭司アナニアの前でもって裁判を受けた時に、うまい具合にこのサドカイ派の議員とパリサイ派の議員とがいるのを見てですね、両方のこの頂点と決定とうまい具合に使って、私は死者の復活の望みのことについて説明したら、こうやって裁判かけられてるんです。なんて両方喧嘩させて自分は何も問題ないようにしちゃった。ところがですね、立法学者ガマリエルはこの議員たちを説得しているわけです。さあ、その先に行ってみましょう。5章の40節に行きます。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならぬと言い渡して上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。こうして毎日宮や家で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。これ先ほど説明したんです。この面白いんです。主イエスキリストから証明を受けて神様の器として動き出す決心をした人たちというものは、神様から示された動きをしたために受ける迫害というものを苦しみと思わなくなっちゃうんです。反対に、迫害に遭えば遭うほど皆のために恥ずかしめられているに値するものとされたことを喜ぶという人間になっちゃうんです。この人たちを迫害弾圧する側の人たちから見ると、目的としているものはこの伝道活動をやめさせようとするわけでしょ。その目的なのに反対にますます伝道活動を励むようになっちゃうんです。私がその昔この真理を、聖書の真理が分かり始めて、毎日の生活が経済的にも豊かになってきた頃ですね、神の器と呼ばれている人たち何人にも会ったことがあります。個人的にも知り合いになった。でその時にです、伝道活動に際してどんな迫害を受けたのかということを聞くことができるようになりました。多くは自分でもって自分の昔のですね、そのどういうところを通ったか説明してくれない。だけど本当に個人的に親しくなって話を聞こうとするとしてくれます。で特にですね、アフリカでもって、これアフリカ人でですよ、伝道活動の際に迫害を受けた人たちを何人かとも知り合いになったんですけども、その連中といろんな話を聞いて、どんな苦しいところ通ったのか、迫害を受けたのかってことを聞くとですね、あんなところよく通りながらも、あんな苦しいところを通りながらもよく今笑ってられるというようなですね、気持ちになったことがあるんです。苦しいところを通って迫害を受けるのが喜びと思ってるみたいなことを言うんですよ。それ格好するんです。だからしばらくの間、私自身はですね、あの連中ちょっと気がおかしいんじゃないかと思いました。ところがですね、私と家内とか日本に来てから2年目3年目4年目とですね、アメリカの教会に行って日本での経験したこと、日本で起こったことなどですね、いろんな奇跡なんかを話をするんです。そうするとですね、今度はあの連中が、アメリカ人がよくそんな苦しいとこ通れるもんだなると言われるようになるんです。変われば変わるもんだと思ったんですけども、私も家内もですね、自分たちでは辛いとか苦しいとか思ったことがないんです。喜びになってるんです。どうしてかというとですね、何かですね、問題が起きたら、苦しみにあったとすると、今度イエス様はどんな風にして私たちの祈りを叶えてくれるのか、今の状態はどんな風にして勝利に導いてくれるのか、それを通して私たちが信仰の面でどのくらい成長していけるのか、なんていうと考えたら喜びになっちゃうんです。だもんだから、この 使徒の働きの書でもってですね、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。本当にもっと力強くイエスはキリストだ、救い主であるということを述べ伝えて、これ本当だということが分かるんです。さあこれくらいで今度は6章に行ってみましょう。6章の1節から7節についてはですね、これ2週間前に説明したからここで繰り返す必要がないと思います。だから8節からいきましょう。8節からはステパノの活動が記されております。でステパノというのはどういう人なのかというと、6章の5節と6節でもって教えられている。この提案はつまり食卓のことについて世話をする人たち、教会の長老あるいは羊と呼ばれて教会員から選ばれた人がですね、こうなるんですけども、全員の承認するところに彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルナメ、アンテオケの回収者ニコロを選び、この人たちを人たちの前に立たした。そして人たちは祈って手を彼らの上に置いたということが書いてある。でこのステパノが食卓のことに使える人が、つまり教会の必要を満たすために人たちの現在の牧師の働きを助ける役目となっている人の一人が、何したか、仮説から抜きますよ。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキザンドリア人、キリキア人、アジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーゼと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちは律法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていった。おいて偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーゼが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。このステパノが昔教会の長老だったもの、あるいは羊と言われているもの、教会の世話をするはずの人がですね、伝道活動を始めました。エルサレムの町でもって教会の長老羊として教会の必要を満たすの動きを続けていたんじゃないわけです。余談になりますけれども、神様の方では、イエス様の方では、小さいことに忠実であればその人に大きなことを任すようになります。イエス様のやり方から見て、ステパノは教会の長老として信仰と聖霊に満ちた働きをしているうちに、伝道者として使えて働かないかという問い合わせがあったと思われるんです。でどういうことが起こるのかということを知らされています。でステパノ自身がイエス様の道具としてお役に立つということを承諾したので、こういう活動を始めることができたんだと思うんです。でここでもってリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキザンドリア人、キリケア、アジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論したと書いてある。リベルテンというのはですね、これ奴隷から解放された人たちという意味です。全部ユダヤ教を信じている、だけども奴隷だったものが、ユダヤ人たちの奴隷だったものが解放された連中なんです。ほいである人をそそのかして、私たちは彼がモーゼと神とを汚す言葉を語るのを聞いたという。その次には、この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーゼが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きましたと言ってる。これに対してですよ、ステパノが何と言ったか、7章の1節から53節までステパノが弁明しております。どういうことを弁明したか。ステパノがですね、アブラハムから始まってエジプトの奴隷生活、それに続くモーゼによる人民の大移動、その後ダビデ、ソロモンというふうにですね、古い契約の時代の歴史を述べ伝えています。そしてですね、こんな51節でこういうことを言った。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているんです。 あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰があったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人々を、人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、これを守ったことがありません。なんてなことをですね言ってる。もちろんこれはステパノは聖霊に満ちて、聖霊に導かれた答えのわけなんです。さあ、このステパノの答えの中でですね、一つ注意していただきたい点がある。今これ私読んでないんですよ、皆さんに読んでほしいんです。だけどもですね、このステパノこの7章の2節からステパノが答えてるわけなんですけども、そのここでもって一つ皆さんに注意していただきたい点があります。今日我々が勉強しようとしている目的に沿った上での注意としてぜひとも覚えていていただきたい点がある。それはですね、まず6節の6章の10節でこういう質問をいたしました。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーゼと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。こんな13節でもって、この人はその聖なる場所と立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーゼが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。それに対して大祭司が7章の1節、その通りかと尋ねた。そこでですよ、皆さん家に帰って7章の2節から53節までよく読んでほしい。ステパノがですね、このその通りかという大祭司の質問に対してその通りですと答えていないんです。虚偽の訴えですとも答えていないんです。これがですね、聖霊の働きの面白いところなんですよ。このステパノに向かって出された質問というのは、私たちは彼がモーゼと神とを汚すことの言葉を語るのを聞いた、ナザレ人イエスはこんなふうなことを言ったと私たちは聞いた、彼が言ったその通りかという質問に対して、この直面している質問にですね、答えようとしていないんですよ。聖霊がそのような導きを与えていないんです。これがですね、聖霊の導きの面白いところなんです。もしもこの大祭司の質問に答えていたとしたらば、ステパノがですね、そうでない、私は虚偽の訴えを受けているなんてことを言ったらどうなるか。この7章の2節から53節までに続いているような議論というものは、おそらくこの議会にいる連中に向かって言わないままでもって終わっちゃってるだろうと、こっちの方向に発達し いかなだと、議会にいる連中、このステパノを裁こうとしている連中に向かって何を言いたいのか、最後にこう言いたいわけです。51節から53節まで言いたいんです。堅くなで心と耳とに活力を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているんです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方はこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。あなた方は御使いによって定められた律法を受けたが、それを守ったことがありません。なんでこういうふうなことを言うチャンスがなかっただろうと思うんです。さあ、ステパノがこれを言ったもんだから、54節、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しりをした。これ当然の反応です。その先行きましょう。55節、しかし聖霊に満たされていたステパノが天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスと見てこう言った。皆さん、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。さあ、ここで注意しておきましょう。ステパノがこの51節から53節までのことを言うことができたから、聖霊の導きに従って議会にいる連中に向かってこれだけのことを言ったから、ステパノは直したか、神の栄光と神の右の座に立っておられるイエスと見ることができたんです。そしてイエス様自身がステパノを受け入れる準備をしているということが分かったわけなんですよ。 人々は57節大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をソウロという青年の足元に置いた。そして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。さあ、このステパノのですね、この祈りに注意してください。この2つの短い祈りです。何を私が言いたいのかで言ったらですね、最初、主よ、私の霊をお受けください。皆さん、これと同じようなことがどっかで聞いたことあるでしょ。イエス様自身が十字架でもって天の地に向けて言った言葉と同じなんですよ。ルカ伝の23章で言っております。ルカ伝の23章の46節を言って、父を我が霊を御手に委ねます。ことの同じような意味でしょ。じゃあその次、主よ、彼らこの罪を彼らに負わせないでください。さあこれはどうなるか。これも同じルカの23章でもって、もうちょっと前ですけども、23章の34節でもってイエス様自身が言いました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からないんです。彼の罪を、この罪を彼らに負わせないでください。さあ、これは何を意味しているか。ステパノという人は、イエス・キリストがこの世で伝道活動していた時にもうすでにイエス様の弟子になっていた人かどうかこれ分からないんです。つまり言い方変えたらですね、最初の120人の中の一人なのかどうか、それとも五旬節の日にこの120人が聖霊のバプテスマを受けるのを見た人たちの中でもって、ペテロの教えによって3000人ほどが弟子に加えられたけど、その中の一人なのか、どっちなのか、これはっきりしておりません。とにかくイエス・キリストについて深い学びをしていたというのはこれで分かると思うんです。イエス・キリストの生活を見習う、生活を送ろうと努力をしていた人だということもこれで分かると思うんです。完全にイエス様というものと一緒の生活をしようとしていたから、石で殺される時に口から出した2つの短い言葉もですね、イエス様が言ったのと同じような言葉を出すことになるわけです。どうしてか、イエス様自身が言ったでしょう。マタイの12章で言ってます。心に満ちていることを口が話すんだと言っている。人生最後のドタンバのドタンバになった時ですよ。もうとんでもどういう言葉が口から出るのか、本当にあ、これで死ぬんじゃないかと思った時にどういう言葉が口から出るのか、でもって本当に何を信じているのか分かります。それまではうまいこと言える。だから本当の人間の最後の価値というか信仰の度合いを知るのにはですね、その最後の一息の時に何を口から言葉が出すかというものだと思います。まあ、ステパノのように教会の執事だ、長老だとして、教会員に選ばれた人たちの中でもって、神様から偉大、イエス様から偉大な働きをするために証明を受けた人がまた他にもいるんですよ。これが8章に書かれています。面白いでしょ。この時点でもって人たちがどれだけの働きしたと、まあ、ペテロがいろんなことやったと書いてあるんだけども、ステパノと今度はその次に何かといったら今度はピリポです。だから教会の長老だった連中の方の働きのが先に書かれちゃってて、人たちの働きというのは6スポ書いてない。なんでか非常に面白いと思うんです。8章の1節からまで言ってみましょう。ソウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。ソウロは教会を荒らし、家に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。これでもってですね、エルサレムでキリスト教を信じている人たちの迫害もっと激しくなりました。だけども人たちはエルサレムに残って伝道を続けているんです。けども他の連中はエルサレムを離れて、後ほどもっとはっきりするんですけども、ユダヤとサマリアだけじゃない、フィニキア、キプロス、アンテオケなんてところに行ってですね、そしてそこでもって御言葉を述べ伝えております。けれどもこの時点では その各々の地方に散らばってはいるけれども、その地方にいるユダヤ人にだけ伝道しているんです。これも証明しなきゃいけないから証明しましょう。11章に言っていただきました。11章の19節を見ていただきましょう。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまで進んで行ったが、さっき今言ったのはこの引用なんですよ。まあ、どっか素晴らしいこと勉強したみたいだけど簡単でしょ。ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったと書いてある。さあ、ここでもってですね、8章に戻りましょう。5節から始まるところでピリポがどういう活躍をしたのか書かれています。このピリポはもう分かると思うんですけど、使徒の働きの書6章でもってエルサレムの教会の長老あるいは羊として教会の必要を満たすために教会によって選ばれた人なんですよ。これはすぐ証明します。だけど後ほどになりますと、今度は伝道者としての証明を受けるようになりました。これで伝道者としての活躍をしています。これも証明しなきゃいけないからですね、証明しましょう。使徒の働きの書21章の21章の8節を見ていただきましょう。最後にこのステパノというのはですね、カイザリアに行くんですけども、翌日そこを立てカイザリアに着き、あの7人の1人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。その人には預言する4人の未婚の娘がいたということ。あの7人の1人である。これは使徒の働き書の6章の5節を指しているんですよ。教会が選んだ7人のうちの1人だと言っているんです。さあ、だからですよ、これだけの活躍をする人というのは教会の牧師だ人だというものだけじゃないということははっきり分かると思う。さあ、ピリポはどういうことをしたか。8章の5節から読んでいってみましょう。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからはその霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の汚い者が治ったからである。そこでその町に大きな喜びが起こった。ところがその町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を脅かし、自分は偉大な者だと話していた。小さな者から大きい者に至るまであらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に脅かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。ほいて印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。ここまで全然簡単なんです。もうこのピリポというのがですね、昔は教会の長老だったのに信徒の一人だったのがこれだけの働きをした。さあ、その次いきますよ。これで注意していただかない点が出てきます。14節。さて、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼のところに遣わした。二人は下っていて人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの皆によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと聖霊が与えられたのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにはこの権威を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、これに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心を抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の傷の中にいることが私にはよく分かっています。シモンは答えて言った。あなた方の言われることは何も私に起こらないように私のために主に祈ってください。このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語った後エルサレムへ帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ここで何を注意していただきたいのかというとですね、エペソの4章の11節から始まる5つの役職の各々の働きぶり、役割をここで教えているということをですね、注意してほしいんです。エペソの4 4章では使徒預言者伝道者牧師そして教師というのがあるというのをイエス様が任命すると書いてありました。さあフィリポはですね伝道者としての働きを始めました。ということでここでちょっと付け加えていきましょう。エペソの4章で言ってる人というのとこの人と言われているところは別ですよというのはここでこの人の働きの人で言ってるこの人というのはですねなんかこれは教会の牧師です。この最初の人というのはこれは使わされたものという意味があります。神様からあの町に行って伝道しろこの町に行ってこういうことやれと言って動かされるのが人なんです。ところがこの連中は一つところにエルサレムの町の教会にとどまって御言葉と祈りに専念したそして集まってきている人たちを教えただから牧師の働きしてるんです。じゃあここでですよ気をつけましょう。このピリポは伝道者としての働きをしてサマリアの人たちの多くに主イエスの名によるバプテスマを授けておりました。現代で生まれ変わりです。それをしているとの聞いて8章の14節エルサレムにいるこの牧師たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテロとヨハネを彼らのところに使わした。どういう意味かといったら聖霊を受けさせるようにするためだという。これは聖霊というか聖霊のバプテスマです。さあそうなると何をしたか。ピリポは伝道者としてサマリアの人たちに生まれ変わりをするところまでは導きました。だけれどもその生まれ変わりをした人たちが聖霊のバプテスマを受けて聖異言を語るところまで指導していないんです。そこをやるのは使徒と言われたものあるいは牧師とこのまあ一緒にくっついたのはここで言ってるペテロヨハネなんですけどもの働きに任しちゃってる。つまり伝道者というのは人々をイエス・キリストに目を向けられ生まれ変わりを導くためにの器として働きをするけれども生まれ変わりをした人の霊的成長は教会の牧師に託されています。任されています。これがですねここから読んだだけで分かります。で17節2人がペトロとヨハネが彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。これはどうして聖霊のバプテスマだと断定できるか何を根拠にしているか簡単なんです。その前にですねピリポ12節ピリポが神の国とイエスの名について述べるのを信じた彼らも男も女もバプテスマを受けた。つまり最初に主イエスの名によってバプテスマを受けました。そうするとその人は新しく作られたものになります。その人は聖霊が宿ります。で今度はその聖霊の宿った人に聖霊のバプテスマを受けるとその証拠として異言が出てくる。だからその魔術師が何を言ったか人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは人たちのところに金を持ってきて私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにその権を私にもください。聖霊が宿るにその生まれ変わりさせればいいんですよ。だけど聖霊が宿る与えられるように聖霊を受けられるように何を言ってるかといったら結局異言が出てあこれでもって聖霊のバプテスマを受けたんだなと分かる形での何かを力をくださいと言ってることになる。だからこのシモン・ペテロは魔術師のこのシモンはその聖霊のバプテスマを授けることができるようにさせてくれほいとその異言が出るようにさせてくれて。それに対してペテロが20節こう言ってます。あなたの金はあなたの共に滅びるがゆえあなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないしそれに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いて思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の傷の中にいることを私はよく分かっています。じゃあこれは改めて説明する必要がないと思う。神様からの賜物は買えでは買えません。金では買えません。ここでペテロはどういうことを言ったか。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることを私はよく分かっています。 苦い胆汁。これは何かというと、これですね、実際これ原本来るとこういう表現なんです。だけどこれ例えでの表現と見ていただければいい。極端によこしもな考えというのをですね、こういう表現を使っています。ちょうど胆汁を飲んだ時のようなくんだというふうな意味なんです。不義の絆、不義と一つになっている。不義というものと切っても切れない関係にある。さあここでですよ、このペテロの言葉からこういう質問が、疑問が出てまいります。ペテロ自身はですね、あなたの金はあなたと共に滅びがゆう、あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。つまりそれだけの権威なんか与えられていない。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いて思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることを私はよく分かっています。そうするとこういう疑問が出てくるんです。何かで言ったら、この8章の13節見ていきましょう。シモン自身も信じてバプテスマを受けたと書いてある。でいつもピリポについていたと書いてある。ところがですよ、21節なんて言ってるか、あなたの心が神の前に正しくない。で22節悪事を改めて悔い改めて神に祈れ、許されるかもしれない。23節極端な横島な考え、不義の絆の中にいる。さあ、その疑問、質問はですよ、じゃあこのシモン、魔術師シモンは本当に生まれ変わりしているのか、主イエスの名につくバプテスマ、これ本物かということになるわけです。生まれ変わりをしているかもしれないけれども、霊的に成長していないシモンはいつもピリポについて、ピリポが行う印と奇跡を見て驚いていたわけです。ということは何かと言ったらですね、ピリポの教えを学ぶためにピリポについていたんじゃないということを示しています。で生まれ変わりはしたものの、この昔このシモンがどういう権力を持っていたのか、これ9節から11節まで言ってますよ。サマリアこの町で魔術を行って、サマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に脅かされていたからである。この時の権力勢力を取り戻したいと思っていたから、つまり肉の思いで行動しようとしたから、人たちのところに金を持ってきて、これだけのもの、私が手を置いたらその威厳が出るようにさせてくれと言ったのかもしれないんです。ということです、この魔術、このシモンというのは、この2つの角度から考えられる。本当に生まれ変わりしてるのかというのが一つ。もう一つは、生まれ変わりしているとしたって、内なる人は新しくなっているもの。考える分は少しも新しくなっていない。御言葉で考える分は洗っていない。だから、こういうふうな、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるには、その権を私にもくれ、なんていうことを言ったのか。という質問が出てくるわけなんです。実はですね、これ皆さんこの答え書かんでくださいよ。なんでかって言ったら、先週この質問の答えというのもすでに説明しているんです。復習していただきましょう。で28章の26節から始まるところでもって、このピリポがですね、このユニークな働きをしているんですけれども、私の時はあと1分しか時間がない。これ続けちゃったら先にですよ、途中終わらないからここでやめていきましょう。残りはですね、来週ここから続けていきたいと思います。だから今のこれ宿題にしてやってくださいよ。もう一度繰り返しますよ。魔術師シモンは本当に生まれ変わりをしているのか、していないのか。しているとしたらば、霊的に成長していないから、この19節目の言葉を言ったのか。もし生まれ変わりしていないんだとしたらば、この8章の13節でもって、シモン自身も信じてバプテスマを受けたというこのバプテスマ、これ何なのか、インチキかどっちなのかという答えを見つけてほしいと言ってるんです。あるいは考える部分をまだ御言葉で洗っていないから、考える部分は旧態依然として この自分のその昔の生活のままを引っ張ってきているのか、考えていただきたいとお願いするわけです。お祈りいたしましょう。